次は二人目の方のインタビューです。二人目の方はマネージャーの井筒智也さんです。井筒マネージャーは地元明石市の出身で自身も野球をやっていました。以前はあの有名な読売ジャイアンツでもスタッフとして活躍していた経験もあるそうです。その井筒マネージャーにこのチームを支える裏方としてチームの地域貢献活動、強みや改善しなければいけない点などについて質問してきましたのでお聞きください。
まずは井筒さんから見た、はい、今シーズンの明石レッドソルジャーズの成績についてお聞きしたいなと思います、
は
い、
そうですね、前期はまあ最下位で、後期はまあ優勝争い最後は2位に終わってしまったんですけども、はい、前期はまあ監督のコンセプトとしても選手を育てるような形でまあいろいろ指揮指導されてたんですけども、後期に関してはやはり優勝を目指してチーム一丸となって頑張ろうということで、後期は最後優勝争いできたと思いますね、はい。
実際に井筒さんが見ていまして、はいはい、まあ、チームが変わったなと感じたことと
そうですね、やっぱりまあ選手が本当に優勝を目指してまとまりがすごいできたのかなとは、それが一番前期と後期の違いかなとは思います。自分が勝つためにはどうしたらいいのか考えて、本当にベンチの雰囲気も変わったと思いますし、はい、このバランスっていうんですかね、若い選手とある程度年齢経験を重ねた選手との融合が勝利につながったのかなとは思いますね、はい。
次は明石レッドソルジャーズのチームについてお聞きしていきたいんですけれども、はい、明石レッドソルジャーズの選手は兵庫県に馴染みのある選手が多いと感じたんですけれども、はい、それは地元に愛され続けるチームでいるという意味が含まれているということなのでしょうか。
そうですね、まあ、まさにそういったような形で人選はさせていただきました、はい。まあ、同じ実力であればやはり兵庫県出身の選手、もちろんその明石出身の選手がいればよかったんですけども、その本当明石出身の選手だったり兵庫県出身の選手の方がやっぱり見に来てくださるお客さんも愛着が湧くのかなとは思いますね、
はい。では明石レッドソルジャーズの地域密着や地域貢献活動は具体的にどのような活動を行っているのかをお聞きしたいなと思います、ま
あ、そうですね、その一般的に明石の駅前だったり、はい、いろんなところでチラシ配りだったり、まあ、少年野球の大会で明石レッドソルジャーズ杯っていうような大会も開催させていただいたんですけども、はい、それ以外3月のキャラバン隊といいまして、小学校に訪問させていただいて、例えば夢について語る授業だったり、そういう総合学習の授業を行わせていただいたりだとか、全校集会で実際にボールを投げたり取ったり、ただあとはまあ一緒に給食を食べたりとか、その中で地域密着というのをまあさせていただきましたね。他で言いますと、明石市がまあ支援してくださっているので、市と協力して町のにぎわい作りだったり、ホームゲームじゃない時に明石観光のチラシだったりのりを来てくださったお客さんに毎試合配らせていただいたりだ、そういったような活動をさせていただいてますね。お互いに明石を知っていただくことももちろん大事ですし、まあ、うちだけじゃなくてリーグ全体としても野球を愛していただけるようなファンの獲得もそうですし、その中で明石をもっと知ってもらえればっていうことも逆に地域の貢献活動の一つなのかなとは、他の球団は多分されてないことかなとは思いますね、はい。
では実際に明石レッドソルジャーズという名前なんですけれども、はい、兵庫県の非常に多くの場所にホームや試合を行って、はい、地域との交流を行っているように感じたんですけれども、
ホームゲームに関しては旧球場を使わせていただいたんですけども、はい、例えば豊岡だったり、はい、まあ、今回水害の災害があった思想だったり、はい、佐用町だったりといろいろ試合をしてさせていただいて、はい、もちろん行政の方の皆さんもそうだったんですけど、はい、町民の皆さんも本当に喜んでいただけたのかなとは、逆にもちろん明石でたくさん試合ができればそれに越したことはないんですけど、はい、地方に巡業で、はい、そういったような活動も今後の地域密着だった地域の貢献活動という点では良かったのかなとは思いますね、はい。そういったようなところでなかなかプロの野球を見る機会ももちろんないでしょうし、こう人が集まればいろんな意味で地域の活性化にもつながるのかなとは、そういう取り組みが今後5年10年していく中では非常に重要かなとは、 NPB さえないものをやっていく、まあ、取り組みとして行うのももちろん大事だと思いますし、そういうのを売りにできればいいのかなとは思います、
はい。では関西独立リーグ、まずは、はい、初年度を終えて、はい、実際に思っていたことと違ったこと、
はい、ギャップ
等があったと思うんですけれども、
はいはい、
井筒さんが感じた関西独立リーグのギャップというものはどういうところに。
そうですね、 やっぱり観客数が思ったよりも伸びなかったことだなとは思いますね。そこがまあギャップといいますか、苦労したなとは思いますね、はい、1年通して。プロの高い技術を見るならプロ野球がありますし、一生懸命やる野球なら高校野球がありますし、その中でじゃあ関西独立リーグってどんな野球してるのってなる、その売りがやっぱりなかったと思うので、なかなかこう足を運んでいただけなかったり、苦しかったのかなとは、今後改善していかないといけない点かなとは、はい、思いますね。
では美術さんが感じる明石レッドソルジャーズの強みはどのようなところがあるかと、はい、その強みを今後どのように生かしていきたいなとお考えしていらっしゃいますか。
は
い
は
い
は
い、
そうですね、やっぱり強みとしては独立リーグ唯一の市民球団ということで、はい、明石市からの支援があるんですけども、行政がいて球団があって市民の皆様がいて、この三位一体の形、そういったような形が取れつつあるっていうのは、やはり他球団さんにはない強みかなとは思いますね。だからこそこういろいろ一緒に協力して、市が掲げている町のにぎわいづくりだったり地域の活性化だったり、本当に共栄共存でできればもっともっと良くなるとは思いますね。
非常に多くのスポンサーが、はい、明石レッドソルジャーズに、まあ、はい、協力していただいている状況ですかね。
そうですね、さまざまなスポンサー様が、うん、金銭的な支援もそうなんですけども、はい、例えばそれ以外にもジムを無料で使わせてくださるような契約だったり、お弁当を無料で提供してくださったり、お金での契約ではないんですけども、はい、明石市ならではといいますか、はい、市民球団ならではそういったような形で応援してくださっているスポンサー様もたくさんいらっしゃいますね。本来であればもちろん全てにお金が発生するようなところなんですけども、その行政とうまくやれてるということもあり、そういうようなご協力をいただいている会社さんも非常に多いですね。やっぱり地域密着といいますか、独立リーグっていうのは選手とファンの方が近いっていうところだと思いますので、その中でまあ監督首脳陣の方からは、野球選手としてあるべき姿、常に誰かに見られて、そういうことはよくおっしゃってます。人間形成といいますか、まあ、そういったの指導も野球の技術指導とはまた別に行っているのかなとは感じますね。
では今後の明石レッドソルジャーズが所属している関西独立リーグやその周辺を取り巻く環境で何か改善しないといけないなと思われるようなことは何がありますか。
そうですね、やっぱりこの1年いろいろリーグの方もありましたので、まずはリーグとしての組織をしっかり作ること、例えば BC リーグさんだったり四国九州アイルランドリーグさんとも比較して、やっぱり関西独立リーグっていうのはその野球の面も含めて、まあ、PR もまだまだですし、他のリーグに比べてその観客動員というような形でもいろいろ見習う部分があると思うので、もちろん一緒にやっていくようなことも大事だと思います。そういったモデルをいろんな意味でいいところをこう真似させていただいて、最終的にはこういろんな独立リーグが一緒になってやっていくような環境ができれば本当にいいのかなとは非常に思いますね。はい、
その中で明石レッドソルジャーズやその関西独立リーグは他のリーグに比べて人口比率が非常に高いので、はい、今後伸びる可能性も非常にあると思うんですけれども、
ま、そうですね、はい、ま、人口が非常に多いのでそういったようなところではまだまだ可能性を秘めている地域だと思いますので、はい、本当にいろんな企業さんたくさんの人を巻き込んで、うん、日本で一番盛り上がるリーグになればなとは、そういった意味で職員一同も努力していかないといけないのかなと思いますね。
井筒マネージャーのお話を聞いて、三位一体の形が取れつつあるということが市民球団としての強みですが、関西独立リーグとしての売りがなかったというような反省点があるようですね。